こんばんは、下平です。
小野寺美咲です。
早川洋平です。大人の放課後ラジオ、この番組は YouTube、Podcast 、各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組の方よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで今日は、317回ということで。
はい。ですね、みんなはどうなのかな。僕は前回の選挙で日本人ファーストっていうのが全く刺さらなかったタイプなんだけど、うん、でも移民問題に関してはすげえみんな敏感になってるじゃない。
もうなってきましたね。
ね、川口のクルド人問題とかさ。で実際、僕この前さ、お正月に目黒川沿い散歩してたの、
はいはいはい、
で目黒川のところってベンチがあって川沿いに、うん、そこに中東系の人だよな、南アジア、インドか 中東の人が4人ぐらいでさ固まって割と大きな声で喋ってたのよ、
うん、
で正直何をされるわけでもないけど、そこの横を通るときはちょっと身構えちゃうよね。
まあね、
うん、でほらあっちの人ってみんな声大きいし、うん、動作も大きいじゃない、
うん、
こうじゃれ合ってる感じなんだけど、うん、わあそういうの見てちょっと嫌だなみたいな感じはするんだけど、
うん、
でもそれと日本人ファーストはちょっと違うよなということで、
うん、
今の日本の移民って本当はどうなってるのっていう事実を知りたくてこの本を選びました、
うん、
日本の移民筑摩新書、はい、書いたのは、これ川優さんという移民の専門家だね、
うん
うん、でも面白かったよね。
面白かったですね、
うん、で意外や意外、世界で日本の移民政策に関しては割とお前の国うまくやったなって言われている、
うん、
で専門家同士の間でもそれが定説になっているんだ。でなんでっていうのを、この本をもとにちょっとみんなで考えたいと思います、
うん、なんかこれぞ新書ってい こう凝縮されたいい本でした、
うんうん、そう。
ただね、あまりにも資料とか出てくる数字の数が多くて読みにくかった。そう、大変だった。
専門的だね。
そう、前回の43歳朝天皇はさ、
あ、まあそれは違
いますよね、一瞬で読めたじゃん。読もうっていう、うんうん、これは面白くないんだけど、でも読んで頭の役に立つ、
うん、
頭に効くサプリだと思うので、時間があって移民問題って本当は何なのっていうことをちゃんと知りたいっていう人にはすごくおすすめですね、うん、売れてほしいなこういう本、う
ん、ね、なんかよくわからない不安とかね、うん、逆に移民の人をこう、
そう、
なんか悪く見るみたいな、なんかそういうのが全部なくなってフラットに今こういう感じなんだ。
そう、うん、本当に今の日本の状況っていうのが分かるので、うん、おすすめだと思います、
うんうんうん、
ということで行ってみようか。
はい、
はい、
もう最初に大前提として出てくるのはここなのよね、
うん、
欧米が何であんなに揉めてるのか、うん、平均で 15% の移民がいる、うん、確かにちょっと多いよね、うん、
多い。
イギリス、アメリカは 15%、 ドイツ 18%、オーストラリアは 30%。
すごい、
これだけ移民がいるとなかなかさ揉めるわ、
うん、
で日本は今どうかっていうと 3% です、
うん、
少ないよね、
これに比べたらね、
うん、だから今正直言って今の日本にはこれから移民問題があるかもしれない問題っていうのが一番大きくて、
日本人っぽいですね。
そう
かもしれない、
未来のことを恐れていて、実際今移民問題があるかっていうと基本的にはないです、
うん、
でちなみにこの本の時点での一番新しい資料では2023年の日本への移民は36万人、
うん、
でもねこの年日本人の人口は全部で84万人減ってるの、うん、ってことはさ、これ
相対的にね
マイナス52万じゃん、
うんうん、
だったら30万人ぐらいいいんじゃないのって普通思うよね、うん、
普通に客観的に見ればね、
う
ん、
数字を見たらね。
でしかもさ、日本に入ってくる移民のトップ3は中国、ベトナム、フィリピンで、これ3国足すともう半分なのね、
うん、
でこの人たちイスラム系じゃないからさ、
うん、
あんまテロとかやんないし揉めないじゃん、
うんうん、
やっぱアジアの人ってそこまで頑張ってその国に反抗するみたいなことしないから、なのでトラブルの種になりにくい人なんだよね。
まあ前回ね中国の特殊詐欺やっぱり日本人とはまた違うってあるけど、うん、大枠で見るとやっぱ近い文化圏な感じありますよね。
あるある、うんうん、そう、要するに声がでかいとかさ、
うん、
マナーがちょっと良くないみたいなことあるかもしれないけど、うん、でもそれとさ、ナイフで警察官を刺して襲うとかさ、
うん、
車をお祭りに突っ込ませるみたいなことやんないから、
うん、
そういう意味ではさ、アジア系の移民に関してはあんま心配ないんだよね、
うん、
ああいう激しい犯罪とかテロに関する、うん、なので人口の 3% でしょ、ほとんどトラブルがない、
うん、
いやーなんかあんまり問題ないよなっていうのが正直この本を読んだ感想なんだよね、
うんうん、
どうだった？
なんかこうニュースとかで煽るようなものっていっぱいあるじゃないですか、うんうん、だから勝手に心配してたり、うん、実際その特定技能とかのね制度が始まって、うん、公務員の店員さんみんな外国の方とかだったから、うん、なんか日本ってどうなるんだろうとか思ってましたけど、うん、そこら辺もやっぱこういうふうに冷静に解説してもらうとね、うん、だいぶ解消された
感じです。そうだね、うん、だからなんかちょっと怖がりすぎてるのかな、
うんうん
うん、それとあの目立つよね日本人ってほら、うんまあ、単一とは言わないけどものすごく日本人が多いので、うん、そうじゃない文化の細かな違いって目につくじゃない、
うん、
同じ人間だけど文化がちょっと違うだけで目につくし、うん、あと生活の細かい部分って目につくんだよね、
はいはい、
ゴミ捨てとかさ、
うん、
町内会とかさ、
うん、
お祭りの時のなんか遊び方みたいな、
うんうん、
なんそういうところでなんか変な評判が広がってるけど今の日本には基本的に移民問題はないしこれからも多分これ増えてテンパーぐらいだと思う、
うんうん
これは今の日本の長期金利が 3% にはいかないっていうのと一緒だね、うん、2% 台で推移して 3% には絶対いかないと思う、うん、なのでそういう意味ではまあ日本も 10% まではいってもここからさらに伸びるみたいなことはあんまりないだろうな、
うん、
で仮にこれで伸びたとしてもこのうちのほとんどが問題を起こしにくいアジア系の人であるっていう点を考えるとあ日本は移民に関してはものすごくうまくやってきたんだなっていうのが分かるんだよな。
なんかこの、うん、ここできっちりデータがあるんで、うん、あえてですけどなんか僕の肌感というか、うん、やっぱり、まあ、イラさんとかね美咲さんも自分が小学校だった時とか、
うん、
あれかもしれない。なんか僕そうなんかこの増えてもっとすごいのかなと思ったらうち、まあ、子供3人いるんですけど、うん、みんな小学校の時とかやっぱり一クラスに一人ぐらいは、
うん
もしくは2人ぐらいあのやっぱ外国 の、
うん、
あのお子さんいるんですけどでもなんかもっと増えてるイメージあったんだけど、
う
ん、あのこれは僕の小学校だけなんでデータ的には分かんないですけど、うん、あんまり変わってない
変わってないね。
ただ昔はペルーとか、
うん、
なんかそういう南米系とかが多かったですけど最近はね、まあ、もちろん中国の方多いんですけど結構やっぱアフリカ系の方が、
うん
まあ、増えてきた。ただ相対的に人数はそんなに増えてない、
横浜はそうなんだ。
そう
なるほどね。
なので、うん、なんかまあデータはデータでなんですけど、うん、イラさんがおっしゃってそんなにこうすごい移民が入ってきて大変なことになってとかって人数今後爆発的に増えるっていうの感じはだからやっぱしないです、うん、
だからその正直さ体感治安の悪化みたいなのはまだ移民のせいによる体感治安って本当にごく一部の知識しかないんじゃない。
そう
でみんなそれがもっと全国がそうなっちゃうんだって言って騒いでるけど今の人数ではなりようがないよね、
うん
うん、
でまたニュースってこの点をね大きくしたり、ね、ネットの声が大きくしちゃうから。
ただパリとかは大変みたい、
うん、
いやうちの姉貴がさ、
はい、
パリに家であのカフェでスマートフォンを取られたのよ、
うん、
でそれを取ったやつが黒人アフリカから来た移民で、
うん、
その男の子を追いかけて駅の方まで行ってその子にあなたが撮ったでしょって言って詰めたらしいの、
うん、
でそれを聞いて周りの人が震えててさなんてそんなことするんだよナイフで刺されるぞって言ってたんだけどでもそんな感じ。
でもパリとロンドンはちょっとね
怖い
そういう感じ。スマホ普通に撮られますもんね、うん、
普通に撮られる、うん、普通に撮られるし、でそれを言ってあんた撮ったでしょって言ったら、うん、そしたら相手どうしたらって言ったらニヤニヤしてたらって。
うわ
怖い。
何言ってるんだい、へーって言ってたらしい。でなんか持ってるしな。
追っかけるお姉さんもすごい
すごいよね。駅まで追っかけてあの正面から問い詰めたっていうからね、うん、
でもそのくらいしないと逆にね、
うんうん、やっぱ欧米の人たちって極端じゃん、
うんうん
ね、ここのさ、いい時はいいしダメな時はダメ。
人権問題とかリベラルみたいなことでさ、
うん、
例えばアフリカで軍事政権になってしまって、
うん、
庶民を追い詰められているからとかさ、うん、シリア難民がね、うん海岸で赤ちゃんが溺れ死んだからもうこれから全部入れる、うん、誰一人としてヨーロッパでみんなを救うんだって言ったじゃんメルケルは。そんな風にしてさ年に何十万人って受け入れちゃったんだよね、うん、なので基本的に欧米の人たちはリベラルであるとか人道的にこれは見過ごしできないということで、
うん、
難民ルートの受け入れを大量に進めちゃったの。
確かに
これがものすごく難しくて、
うん、
実は難民って言っても本当の難民は数が少なくてそれよりただ貧しいだけの人、その国で食い詰めて本当にしんどいっていう人たちがでしかも教育を受けていない、
あ、なるほど、
で、宗教が違うイスラム教徒である、うん、みたいなことでそういう人たちってもうラフだからさ家族も呼び寄せるし基本的にオーバーステイの違法滞在みたいなことを平気でやっちゃうの。
みんなまとめて住んじゃうから、うん、
そうで日本はずっと経済的な理由で、
うん、
働く人を入れているからある程度教育がある、
うん、
契約関係雇用関係がある労働ルートなのでオーバーステイの問題が日本はほぼないの、
ね、
この違い
世界で唯一機能してるって言ってましたよ、
ね、そう、全、日本にいる、その移民外国人の人たちのうち 2% しかいないの、う
ん、すごい。
ちなみに今 大騒ぎしてるよねアメリカ、
うんうんうん、
なんだっけあの移民局の頭文字
なんだっけ、
これはすぐ出るだろう、
3文字、
3文字
FDA じゃん、
コールドアーズ、コールドアーズといえば
麻薬の方が出てきちゃう、なんだっけ、
コールドアーズって言ったらアイスじゃないですか、コールドアーズアイスっていうね、氷のように冷たいって慣用句だから、う
ん、コールドアーズ、
そう、この移民局の人たちが今、とりあえず目標は1100万人送還なのよ、う
ん、送還が1100万、ね、
そうなので、まあ、実のことを言うと2000万3000万レベルでオーバーステイ違法滞在の人がいるアメリカに比べて日本は全体のうちの 2% だから、まあ、ほぼいないぐらいの感じなわけ、
うん、
ほらどう日本の移民政策狙ったわけじゃないけどめちゃくちゃいい
優秀
よくできてる優秀、
うん、
だからやっぱり大事なんだね、
うん、
ちゃんとねちゃんと給料払って経済的な理由だけで呼べばいいんだよ、だから全ての人を自分たちの理想で救う、
うん、
ヨーロッパの文化的な暮らしをさせてやる、人権を守ってやるんだなんていうのはいいですか、厳しいことを言いますがこういうのを思い上がりと言います、う
ん、
自分たちに到底できないようなことに手を出した、で今になって憎んでるもんね、
うん
うん、まあどこの国も実は本当に大変なことになっちゃったから、
ただあのパリとかロンドンの空気感ってそういう感じでやるとなっちゃいますよね、
うん、それになんかさ、まあ、白人もそうなんだけど公共のものをぶっ壊すじゃんこの人たち、
う
ん、
本当そう、
こっちは、
うん、ルールはない、
あの改札とかさ標識とか、うん、あの街の看板とかをさバカバカぶっ壊しガラス割るから、こっちは来てほしくないよね誰だって、でもちゃんと働いて税金を納めてくれるこっちで、うん、この人たちだったら全然いいわけじゃん、
うん、
しかもこの下だったら、
うん、
マックス 10% とかに決めてここの下であればさ、
だからドイツなんかちょっとこの本にどこまでどうと言ったかすみません覚えてないんですけど、うん、やっぱりね日本に近いからかもしれないですけど、うん、あのベルリンとかいろいろドイツ行った時、うん、ベトナムの移民の人がやっぱ一番多くて、うん、それ実際聞いたんですけど、うん、なんかその辺やっぱりちょっと安心感もあるし、うん、ドイツの人からすると信頼できる、
そうだね、ドイツはあのここの本に書いてあったけどガストアルバイター制度っていうので、うん、韓国映画見てるとさほら国際市場で会いましょうで、
はいはいはい、
ドイツ働きに行ったじゃん、はい、炭鉱労働
大変でしたねあれね、
あれガストアルバイター
、あ、そうだ、
そうで要はそうやってアジア人をあの地下の炭鉱労働とかゴミの清掃収集とかで使ってたのねずっと、
うん、
なのでその人たちがいついてっていうので割とでもアジアの人たちに関しては評判は悪くないよ、
そうなんですよね、
うん、だってベトナム人も韓国人もドイツでテロ起こしてないからね、
うん、これこのヨーロッパ、まあ、リベラル人道、うん、でもそれが行き過ぎてっていうか、まあ、今大変ってありますけど、うん、その辺のリベラル人道っていうとそうだなと思ってますけど、うん、やっぱりベースとしてはそれこそキリスト教というか
それもあるんだけど、
でも
それよりも違う、それよりもう一つもっとでかい理由はこれはねもう本当にね、
うん、
悲しい話なんだけどこれです、
う
ん、はい、
読んで、
罪滅ぼし、
罪滅ぼし、
要するに欧米系の人たちは黒人を奴隷にして散々なことやったじゃん、
うんう
ん、なのですまないなっていう気持ちがあるの、
うん、
なので人道、アフリカで難民が生まれた、
そうだ、
中東で難民が生まれたっていうと、うん、まあ俺たちひどいことやったからな、うん、すまないなみたいなので難民も受け入れちゃうんだよね、
だからまあ旧宗主国の多いってね書いてありましたね、
う
ん、この本
に、
ね、うん、欧州の植民地、
切ないけどね、うんうん、
そうか、こう皮肉ですね、こんな人道的にっていうのが過去のまあ、不能、
ただそれを言ったらさ、この本にも書いてあったけど欧米は基本的にそこの国で生まれた人は先進国の国籍と自分がのルーツがある国の国籍を2つの中から自動的に好きに選んでよかったのよ、
うんうんうん、
例えば、ナイジェリアで生まれてフランスに住んでてナイジェリアとフランスのどっちかを選べっていうふうに言えたんだけど、実は日本は終戦時に200万人の台湾人と韓国人がいたの、
うん、
まあこれ GHQ の意向もあるんだけど、
はい、
日本は厳しかったね、基本的には、帰国を促してほぼ強制送還に近いような感じで全部繰り返した、
うん、
日本の国籍を選ばせるってことはほぼしなかったんだよね、
うん、
なのでそういう点ではヨーロッパの人たちはこういう気持ちもあるっていうのもあって国籍に関しては優しいよね、この緩さがでもこれを生んじゃったんだけどね、
うん、
でもまあフランスなんてサッカーの話になっちゃいますけどね、うんうん、ジダンとかね、アルジェリア移民で
ね
結構多いですよね、
うん、まあでもナショナルチームの、まあ、11人いれば6人から7人は黒人だもんね、
フランスなんか特にそうですよね、うん、
確かにイメージはあります、
うん、そうだからそうなってくるとね厳しいよね、
うん、
なのでやっぱりちゃんと経済的に理由で入れて、でしかもちゃんと働いてもらって税金とか社会保障費も払ってもらった上で うん、日本に永住してくれるアジアの人はこれからも大歓迎でいいと思う。
確かに。なんかね、この方にもありましたけど、うん、まさにもうすでに日本は移民国家である、うん、そして世界で唯一こうね就労が軸で機能してて、でリベラルで開放的な移民政策、結果的に
そう
季節季節季節
で、しかもね、正直言ってさ、
いい感じじゃないですかっていう、
ヨーロッパってこういうふうに罪滅ぼしもするし理念でやるけれど、うん、これはヨーロッパの中の質のいい人の話やん。
でも本当質の差がすごいです
ね。下の方に行くとさ、人差別がひどいじゃん、ヨーロッパ人って。ヨーロッパ人は基本的に、まあイギリスなんかでもそうだけど、3段階4段階で差別するじゃん。スペイン、イタリアも下だし、フランスもちょっと下に見てるし、でポーランド、
そうそうそう、
ギリシャ下で、その下にさらに色の黒い中東がいて、さらにアフリカの黒人がいるんで、そういう差別の構造がさ全部出来上がっちゃった上、あいつらテロもやるしコソ泥もやるしみたいなことになっちゃってんのよね。
イギリスはイギリス人の中で階級がまだね、うん、残ってる。
そうだから人差別が欧米は本当にまだ強いので、うん、そういう点で日本はね、ちゃんと働けばちゃんと日本人と同じ給料を渡すし、うん、まあ超そうじゃないところもあるんだけどね、実習生のところでは、うん、でも日本はそういう点での差別は本当に少ないよね。
うん、比べると少ない。
だからやっぱ本当とにかく欧米の特にロンドン、うん、パリのあの空気感と日本のこのなんだかんだ移民の人が増えてきて、ね、ちょっとって思うけど、うん、やっぱベース違います
ね。ベースが違いすぎる。なので、うん、その欧米のこの揉め方を見て、あ、日本ももう移民が大変、今こそ日本人ファーストだみたいなことを言うのは、はっきり言ってうまい宣伝対策だよね、
うん、
要は地震が来るからこれ買ってねっていう、あの商売と一緒、
乗っちゃいますもんね、
うん、
これ最近アメリカも行ってないんで分かんないんですけど、うん、そのニューヨークとかロスとか、まあ、ロスは移民感すごいけど、うん、ニューヨークは またちょっと違うかもしれないですけど、 なんて言うんでしょう、だ今アメリカこれから強制送還しようとしてると、うんうん、だ移民はでも増える今後も。
どこがですか。
アメリカは。
アメリカ増えるよ。
ですよね。
いや今入れないって言ってるけど、うん、じわじわ増えちゃう。
ですよね。いやで、なんかちょっとすんごい大きなイメージの話なんですけど、うん、そのさっき言ってるロンドンとかパリとかの移民がたくさんいる空気感と、うん、アメリカはやっぱりまた移民はたくさんいるんだけど、なんかちょっと空気感違ってた。
移民慣れしてんだよね。
うん、
要は黒人も大量に入れちゃったし、
だしもともとアメリカっていう国自体がね、
そう実験国家だからね、うん、いろんな国の人がモザイクみたいに集まったパズルみたいな国だから、はい、みんなりしてるってのはあるんだけど、うん、ただそれもこれだ。でも正直ね、トランプでさえ移民問題解決できないし、うん、今後さらに増えていく、うん、要はアメリカも労働力が下がってきてるから、
うん、ですよね。だからちょっと欧米地、僕も6、7年アメリカ行ってない、多分ちょっと空気が変わってんじゃない
ですか、うんうん、ちなみに日本はここで36万って言ったよね、
はい、
アメリカは2023年、まあ、ざっとアメリカは120万人永住者を受け入れてるね。
すごい 4%、 すごい、ね、
4倍だよね、うん、ざっと、うん、でも人口も4倍だからって言っても、まあ、これずっと受け入れ続けるわけだからね、
うん、
でこれですごいのはさ、
はい、
逆にイギリスなんかさ、日本の人口の半分なのに、ここ移民イギリスは75万だよ。
イギリス
これだけ揉めていて、75万、日本の、まあ、2倍半入れている。で人口は半分ってことは、日本の5倍入ってる。
いやでも本当そう思いますよ。
日本の5倍受け入れて、であの移民が多くて大変だって、閉めろよって話じゃんこれ、うん、これは政府の問題だから、
ガバガバと入れてしまっている、
うん、でこの数字はほぼ一緒ぐらい、例えばドイツも同じようだし、フランスでも30万ぐらい、
うん、
でもフランスでさえ日本の人口半分じゃん、6000万だから、うん、そう考えるとね、ちょっと欧米の人たちは緩すぎだよ。
そうですね、
うん、
はい、ここでお便りご質問、
はい、30代女性の方からです。前回以前ですね、はい、縁談を断るか乗るか迷っていますというお便りを送ったものです、うん、
はいはい、
読んでいただきありがとうございます。私からはまず相手に会ってみたいと伝えましたが、うん、結果相手の人が乗り気でないらしく断られました。私はどういうおじさんが来るか、ちょっと年上の方だったのかな、どういうおじさんが来るか、とりあえず会ってみなよ、新しい服を買って化粧していくんだよと言われていたんですが断られました、
うん、
その相手というのは35歳男性でずっと独身なので、親戚の人が心配の気持ちもあり誰かを紹介しようとしたらしいです、うん、でも今相手は一人でいても困らないのか乗り気ではないそうで、もし会ったら、うん、まあ、私は相手の会社の内部事業をうまく聞き出そうかなと思ったんですが、杞憂でした、過去笑いということで、 そういった形で断られてしまったそうです、う
ん、なんか彼の方が勇気がなかったね。
そうですね、
うん、全然正しいことをやってるんだけど、
うん、
相手がダメだったっていうパターンで、うん、でも良かったんじゃない、うん、そういう人だったら、ね、無理やり会っても絶対ダメだから、
うん、縁がなかったということで
ラッキーだったということでまたね、
でもね、ちゃんとなんか新しい服を買ったんだったら使ってほしいね、次のチャンスに、
う
ん、
素敵なチャンスをお便りありがとうございます。
もっといい人がね、はい、
はい、そうしましたら質問も行かせていただきます、
はい、
白シャツさん30代の方からです。皆さんこんばんは。早速ですが自分の幼さのことで相談させてください、
うん、
30代ですの身ですが結構な童顔で未だにお酒買うときに二年隔されます、
うん、
一方で仕事の質が嬉しい方向に変わってきており、経営者や上層部の方とお話する機会も増えてきました。ただ最近恋愛面ではとても気になる方がいます。その方は年上としか付き合ったことがない&恋愛に気持ちが向きにくいタイプらしく、ストレートに伝えても子供扱いされてしまいます。そういった状況の今うまくいかない悔しさが顔に出てしまっているなとか、周囲のレベルに追いつかないことを感じてへこむ毎日です。こうした自分の顔や性格の幼さをうまく扱うにはどうしたらいいと思いますか。でこの方、ね、性別書いてないんですけど、気になる方は女性です。なのでどっちか分かんないですけど、
う
ん
う
ん、
でも、まあ、多分男性で30代ってことか、
普通に考えたら、う
ん、でもあんまり気にしなくていいんじゃない、ね、年は嫌でも取っちゃうし、うん、僕も結構童顔だったんだよね、
うんうん、童顔って全然いい気がしますけど、なんか、うん、苦手なんですか、なんかご自身としてはあんまり嫌だなとか。
いや、あんまり考えたことないかな、
うん、
でも年を取ると結構得することが多いよ。
そうですよね、
うん、やっぱ童顔系の人って10個ぐらいは若く見えるから。
確かに、
うん、まあ女性でもね全然いいですよね、うん、でもあれかな、うん、やっぱり仕事はいいけど恋愛面でお相手のこう、
ああそうね、ところでもそれは多分彼が童顔だから若く見えるからではなくて、うん、単純にタイプでないとかさ、
うん、
ピンとこないってだけのことなんじゃない。それを自分のなんか顔のせいとかで考える必要ないよ。
あまり枠にはめちゃうとね、
そう、相手は好き嫌いがあるんだからしょうがないよなっていうことだから、うん、
童顔どちらかといいんじゃないですか、
うん、それと童顔で可愛らしいタイプってじじ転がしにいいよ、うん、うまくじいさんに取り入ってね、麻生さんみたいなのにうまく取り入ってさそしたら大臣ぐらいになれるじゃん
確かに何かね、清潔感とかも出そうなイメージがある、
うん、そう、まあでもね動画そうね、いや実は全然関係ないんですけど、
はい、
この前美容室に行って、うん、西島秀俊みたいに前髪を垂らしてくれと言われて髪の毛を切られたんですよ。
言われた。
なのでそれをやっているんだけど、こういうのがあるのも結構童顔なせいだからね。
指摘指摘
指摘。そう、65にしては意外とさ、西島秀俊かとか思うんだけどさ。
そうなん
だ。でも30代だよね、
うん。
なんか俺も20代とか30代、特にこう自分でこれから仕事で打ち出していこうみたいな時さ、うん、俺も一応童顔。
意外とか思った。
あ、はって生やしました。
へ、
でもう今から恥ずかしくて、
それは恥ずかしい ね、
いや確かに当時自分で、でもねやっぱ30代の企業がみんな生やしたがるんですよ。
へ、
で自分ではまあ別にイケてるとまでいかないけど、うん、で奥さんがもうやめろって言ってて、
うん、
今見ても本当恥ずかしい。
そりゃそうだね、見てみたい。僕もなんか、うん、オズワルドの伊藤ぐらいしか思い浮かばないから
で逆に普通にそうなんか年重ねてから童顔でよかったなみたいな、
うん、それはあるよね。女の子も童顔だと本当10歳ぐらい得するんじゃん、
うんうん、
なんかね、ただ舐められるみたいに勝手に思う、うん、そう、井田さんがさっきおっしゃった枠にはめそうになっちゃうから、それはね不要ですね。
そう、それは自分で考えてるだけで、うん、周りは関係ないから。
で言い訳にしちゃうから。
っていうより、うん、男の人は男の顔とか見てないからね、基本。女の人だけだからちゃんと見てるのは。
なるほどな。見てないんだ。
見てない。だってこいつハンサムだから仕事やろうとか思わないから。
あ、そういうことか。
別にキャスティング担当じゃないので。
てか仕事は
普通の会社だったらね。
確かにそこで評価しないですもんね、
うん、いやそれはもう中身しか見ないから、こいつできるかどうかだから。
本当そうだと思う。
うん、それはもうイケメンでもできるやつはできるし。ね、イケメンでもできないやつは当然できないので、
うんう
ん、あんまり幼さにとらわれなくてもいいですね、
うん、っていうか男の人はあんまり理屈にとらわれる必要ないんじゃない。ただ、うん、多いよね、
うん、
その就職を前にプチ整形する男もすごく増えたし、
う
ん、男の人自身のなんか集計恐怖とかルッキズムに対する敏感さは、
うん、
今男の子もすごい激しいので、
うん、
あんまりそこはもうおかず違いだから、そういうところで詰まってるともったいないよとは言いたいかな。
就職前の整形、例えばちょっとどんな感じですか、プチ整形って。
もう目開けたりとか、
目やったりとか。目も二重やってってのは普通。
そう。
でもなんか面接してそれで二重でもなんかコミュ力がやばかった人は取らないですよね。
そんなんじゃないんだよ、実は。
そんなんじゃない。
うん。だから前言ったじゃん、NHK の就職番組で名古屋で撮ってたんだけど、
うん、
でその時に要は仕事就職通った組と通ってない組の、
うんうん、
列があるのよ、
うんうん、
通った組は綺麗に顔立ちが整って服装が綺麗な、
うんうん、
要は就職のサインのルッキズムって 否定できないぐらい今強いのよ。
あ、そっか、
なんか印象みたいな。
開けてみないと分かんないからやっぱりなんだかんだみたいな。
デパート、ファッション、接客業、まあ、銀行なんかもそうだし、接客のあるところに関してはほぼルッキズム、基本的な学歴があるんであればルッキズムが 7、8割。
ああ、そうか、そこのベースがあればね。
そう、
はい、
なので、あの、半端ないよ、
うん、
その辺に関しては陽平くんのその考えの方が今は甘くて、
うん、
まあでも正直さ、ホテルとか百貨店でルックスが悪いやつなんか一人も取んないからね。
あ、でもそれは
そうです、ね、
ていうか内部の人聞いてもみんななんだかんだ言ってますね、
うんうん、なんかね、せちがらいですけど、
うん、てかまあ残念だけど、それぐらい貧乏になったってことだよね、
うん、そこで
評価しちゃう、ね、それと逆に言えばさ、ルックスが悪いけどこいつは中身があるじゃんっていうようなやつが減ったんだよね、うん、
そこで
評価昔はそこでいたじゃん、
うん、
いや僕学校の成績悪いですけど、本は5000冊読みましたみたいな、
うん、
モサが減ってさ、あるいはね、アラスカで冒険しましたとかさ、今もうみんな普通だから SNS やって友達と仲良くしてみたいなので来るからさ、ボランティアちょっとやりましたぐらいでしょ、
うんうん、
それだったらレッキズムで選ぶよなこいつらって思っちゃうもんね、うん、
そうか、
うん、
5万かけたら点が上がるんだったらかけちゃいますよね、
うん、
そうか、
うん、
でもそれを言ったらね、
うん、
韓国の大統領だってプチ整形してるじゃん。
確かに、
うんうん、確かに、
まあ、ルッキズムって言っちゃうとあれだけどね、まあ、でも印象は印象でなんだかんだ、
てかでも本当にルッキズムだと思うよ、うん、それがルッキズムだと思う、
うんうん、
みんながそう思うからそうした方が有利なのだっていうこと自体がルッキズムだと思うんだけど、
うん、
ちょっとルッキズムもね、なん
かだから本当ルッキズムに関してはさ、本当にものすごく優秀な哲学者、
うん、
ミシェル・フーコーとかさ、
はいはいはい、
あのクラスの人がルッキズムに関する
なんか書いてほしい、
世界で通用するような本を出してくれていたらそれ一冊やりたいな。
やりたいですね、
うんうん、
でも本当に大きいと思う、ルッキズムは
大事なテーマだ、
うん、
確かに、
はい、
ありがとうございます。
さあ、ということでこの後いよいよ本編に移民入っていきたいと思います。続きは4通りご視聴法がございます、YouTube メンバーシップ、Apple Podcast、Audiobook.jp、ニコニコ動画、いずれかの方でご視聴ください。詳しくは概要欄からどうぞ、それでは本編で、はい。